人と町をつなぐ市政情報誌広報米原2023年3月1日第337号をお届けします。表紙の説明をします。今月の表紙は高架にある空き家を改修した乗雲俊雄さんと岐阜県出身で移住体験者の藤原美穂さんが改修された空き家でにこやかに笑っておられるカラー写真です。この空き家は築約100年で DIY 教室の場として市内外の人とともに改修されました。写真サポーター松井直和。表紙の説明を終わります。滋賀県議会議員一般選挙投票日は4月9日日曜です。投票は4月9日日曜7時から20時。ただし、第1から第6投票所は18時までです。開票は同日21時20分から。場所、市民体育館長岡3127。投票できる人、次の要件に該当し、米原市の選挙人名簿に登録されている人、令和4年12月30日以前に転入届がなされ、引き続き3ヶ月以上米原市に住んでいる人、平成17年4月10日以前に生まれた人、投票日において満18歳以上の人、住所を移動した人の投票、滋賀県外から転入した人で、届出日が令和4年12月30日以前の場合は米原市での投票となります。届出日が令和4年12月31日以後の場合は投票できません。滋賀県内の他の市町から転入した人で届出日が令和4年12月30日以前の場合は米原市での投票となります。届出日が令和4年12月31日以後の場合は、全住所地の選挙人名簿に登録されていれば、全住所地での投票となります。米原市で投票される場合は、不在者投票となります。なお、不在者投票をされる場合は、全住所地の選挙管理委員会に事前に請求し、交付された投票用紙などが必要です。投票所入場券をご持参ください。入場券は本人のものかご確認をお願いします。投票する際は自宅に郵送される投票所入場券を持ち、記載されている投票所で投票してください。入場券は一つの封筒に家族の有権者全員分を同封していますので、本人のものかをよく確認の上ご持参ください。ただし、有権者が7人以上の世帯は2通に分けています。入場券を忘れたときは、投票所受付でその旨を申し出てください。選挙人名簿に登録されている人は投票することができます。新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。投票所における対策、投票管理者や投票事務従事者などはマスク着用の徹底、アルコール消毒液の設置、投票用紙記載台、鉛筆の定期的な消毒、定期的な換気、選挙人の皆さんへのお願い、投票前の手指の消毒をお願いします。期日前投票所を利用する、当日投票所では混み合う時間を避けるなどのご協力をお願いします。期日前投票所は最終日にかけて混雑する傾向にあります。当日投票所は午前中が混雑する傾向にあります。期日前投票、本庁舎4月1日土曜から8日土曜、8時30分から20時、三島支所、伊吹近江市民自治センター、4月1日土曜から8日土曜、 8時30分から18時、柏原障害学習センター、4月7日金曜と8日土曜、9時から17時。投票日に仕事や冠婚葬祭など何らかの用務で投票所へ行けない人は期日前投票をしましょう。どの期日前投票所でも投票することができます。選挙人の確認と投票事務がスムーズに進むよう、投票所入場券裏面の期日前投票宣誓書をあらかじめ記入の上、期日前投票所にお越しください。ただし、18歳の誕生日の2日前までに投票する場合は、不在者投票となります。不在者投票、病院等における不在者投票、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、当該施設長が不在者投票管理者となり、当該施設で不在者投票ができる制度があります。この制度に該当する人で、本人の意思により不在者投票を希望する人は、施設の職員に申し出てください。滞在先、他の市町村での不在者投票、出張や里帰りなどで市外に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きに時間がかかりますので、早めに米原市選挙管理委員会へ、投票用紙などを請求してください。郵便等による不在者投票。身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、次に該当する人や、介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。身体障害者手帳に、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級と記載されている人、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級と記載されている人、免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級と記載されている人、戦傷病者手帳に、両下肢・体幹の障害の程度が、特別交渉から第二交渉と記載されている人、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別交渉から第三交渉と記載されている人。なお、この郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ、市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人は、特例郵便等投票が可能。新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人は、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができます。ただし、投票用紙の請求は4月5日水曜までです。詳しくは市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。投票場所、投票日、4月9日の市内の投票所は次の通りです。投票区、投票所名、投票する区域の順に読み上げます。第1、神津原交流センター、神津原。第2、曲谷集会所、曲谷。第3、高架集会所、高架。第4、吉月生活改善センター、吉月。第5、下板波集会所、上板波、下板波。今回の第5投票所の投票所は、下板波集会所となります。第6、大久保老人憩いの家、大久保小泉。第7、伊吹生活改善センター、伊吹。第8、上野会館、上野。第9、八鷹集会所、八鷹。第10、 米原市役所伊吹市民自治センター水上第11水上小学校体育館高番杉沢伊吹ヶ丘南川村木大清水第12富士川集会所寺林上平寺富士川第13三島 B&G 海洋センター長久寺柏原清滝第14大野木公民館須川大野木第15河内会館あずさ河内第16大原小学校体育館市場ビラルシオールブマ朝日グリーンヒルズ朝日第17辰ヶ花会館カラス空き坂口村井田三島桜ヶ丘平和台グリーンタウン坂口第18野石会館井の口野石柳田狭間田坂田成城園すみれヶ丘第19三島幼稚園天満元市場池下第20旧三島障害学習センター滋賀屋北方、末、山室、大鹿、加瀬野。第21、本郷公民館、堂谷、本郷。第22、米原市役所三島支所、長岡、万願寺、西山。第23、湯谷公民館、米原、米原ステーションタウン。第24、梅ヶ原公民館、梅ヶ原、入江。第25、米原学び合いステーション、旧米原公民館、米原西、下多良、亀山。第26、多良公民館、旧和みふれあいセンター、中多良、上多良、多良。第27、千曲蓮沼会館、浅妻、千曲。第28、磯公民館、磯。第29、樋口公民館、川波、樋口。第30、米原診療所、南三好、三好、西坂。第31、東万場会館、東万場、西万場。第32、サメ貝公民館、一式サメ貝。第33、河南小学校体育館、しおり。第34、下乳集会所、下乳、上乳。第35、四つ木会館、四つ木。第36、近江母の里コミュニティハウス、宇鹿野、イ、リーディング坂田、イースクエア坂田。第37、長沢公民館、長沢。第38、近江学び合いステーション、旧近江公民館、船崎、高溝、合土、近江ニュータウン、重町。第39、伊予木公民館、伊予木、リバティ、近江。第40、新城公民館、新城、美濃浦。第41、西園寺公民館、西園寺。第42、近江生き生き健康館、野戸瀬、日光寺、寺倉。第43、多和田会館、多和田。第44、桜ヶ丘公民館、近江桜ヶ丘。第45、サンライズ近江会館、近江グリーンタウン、高溝東、サンライズ近江、近江母の里ニュータウン、レイクサイド宇鹿野。お問い合わせ、市総務課内、選挙管理委員会事務局、電話 53-5168、ファックス 53-5148。
新型コロナウイルスワクチン接種について、2月14日時点の情報です。内容に変更が生じる可能性がありますので、最新情報は市公式ウェブサイト等で随時お知らせします。その QR コードが掲載されています。オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回です。米原市の オミクロン株対応ワクチンの接種率は、2月14日現在、12歳以上で 49% となっています。その内訳は、12歳から39歳 24%、40歳から59歳 43%、60歳以上 72% です。2月14日時点における特例臨時接種の期間は、令和5年3月末までです。今後の接種については、国の方針が決まり次第、市公式ウェブサイトや広報米原などでお知らせします。次のいずれかの方法で、追加接種3、4、5回目を受けることができます。個別接種医療機関、予約等は直接医療機関にお問い合わせください。市の集団接種会場、滋賀県広域ワクチン接種センター。滋賀県広域ワクチン接種センターでの接種について、令和5年3月20日月曜までの毎週金曜、土曜、月曜日に実施しています。予約なし接種も実施していますので、受付時間を確認いただき、接種をご検討ください。対象、12歳以上で次に当てはまる人、最終接種から3ヶ月以上経過していること、滋賀県内に住民票がある人、滋賀県内に通勤・通学している県外在住の人、滋賀県内に本拠を置く事業所・学校に在籍する県外在住の人、県外在住の滋賀県出身の人で家族を含む。なお、12歳から15歳の人の接種には、保護者の同意と付き添いが必要です。使用するワクチン、オミクロン株対応モデルナ社ワクチン、接種会場、フレスポ彦根 C 等、彦根市松原町1917番地1、お問い合わせ、滋賀県広域ワクチン接種センターコールセンター、電話 050-3665-9654、受付時間、金曜日は9時から21時、金曜日以外は9時から17時、なおコールセンターでは予約できません。また、接種券を忘れると接種できませんのでご注意ください。詳しくは掲載されている QR コードをご確認ください。接種券を紛失した、転入したけれどまだオミクロン株対応ワクチンを接種していないときの接種券発行申請フォームを示す QR コードが掲載されています。オミクロン株対応ワクチンの接種日程について、3、4、5回目接種。対象、12歳以上の人。最終接種から3ヶ月以上経過していること。12歳から15歳の人の接種には、保護者の同意と付き添いが必要です。会場と実施日は、米原市保健センタールッチプラザ内、3月21日火曜祝日午前、地域包括ケアセンターいぶき、3月2日木曜午後、近江診療所福祉屋内、3月23日木曜午後。使用するワクチンはいずれもオミクロン株対応ファイザー社ワクチン。なお、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。従来型の武田社ノババックスワクチンの集団接種日程について、3、4、5回目接種。対象、18歳以上の人、最終接種から6ヶ月以上経過していること。会場、地域包括ケアセンターいぶき、 使用するワクチン、武田社ノババックスワクチン、実施日3月14日火曜夕方。なお、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。接種済証を紛失した場合、海外渡航用の接種証明書が欲しい場合、接種証明書の交付を希望する人は、掲載されている QR コードをご確認ください。これまで何らかの理由で他の新型コロナワクチンでの接種が困難であった人は、武田社ノババックスワクチンを接種できる可能性があります。かかりつけ医にご相談するなど、接種のご検討をお願いします。ただし、武田社ノババックスワクチンを接種すると、オミクロン株対応ワクチンの接種はできませんのでご注意ください。乳幼児生後6ヶ月から4歳の新型コロナワクチン接種について、感染症予防の効果と副反応のリスクを理解した上で、可能な範囲でお子様の接種についてご検討ください。接種を受けるには保護者の同意と付き添いが必要です。お子様の不安や緊張を和らげるような対応にご協力をお願いします。対象、1回目の接種時に生後6ヶ月から4歳までの人、使用するワクチン6ヶ月から4歳用のファイザー社ワクチン、5歳から11歳用のファイザー社ワクチンとは異なるワクチンです。接種は無料。ワクチンの有効成分は12歳以上の10分の1。生後6ヶ月から4歳までの集団接種日程。会場と実施日は、長浜赤十字病院3月24日金曜午前、米原市保健センタールッチプラザ内3月21日火曜祝日午前。なお、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。1、2回目の接種を市の集団接種会場で接種された人で、3回目接種の予約をされる人は、後で読み上げる集団接種会場の予約方法をご確認ください。定期の予防接種の予定にご注意を。他のワクチンとの接種間隔は前後2週間以上空ける必要があります。1、2回目の接種を希望される人へ、市新型コロナウイルスワクチン接種推進室、電話 53-5126 までお問い合わせください。小児5歳から11歳の新型コロナワクチン接種について、初回接種1、2回目接種を完了し、5ヶ月を経過した人に、追加接種3回目の接種券を順次送付しています。希望される人は早めに予約をしてください。接種を受けるには保護者の同意と付き添いが必要です。お子様の不安や緊張を和らげるような対応にご協力をお願いします。対象、1回目または3回目の接種時に、5歳から11歳までの人、使用するワクチン、5歳から11歳用のファイザー社ワクチン、接種は無料。ワクチンの有効成分は12歳以上の3分の1。5歳から11歳までの集団接種日程、初回接種、1、2回目接種、会場、近江診療所、福祉屋内、1回目3月2日木曜夕方、2回目3月23日木曜夕方、追加接種3回目接種、会場、近江診療所、福祉屋内、3月2日木曜夕方、3月23日木曜夕方、 この会場では食物アレルギーのアナフィラキシー既往のある人は接種することができませんので、接種を希望される人は市新型コロナウイルスワクチン接種推進室までお問い合わせください。なお、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。市と滋賀県広域ワクチン接種センター共通の集団接種会場の予約方法。接種には予約が必要です。接種券を手元に用意してください。電話予約、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話0120-300-487、受付時間8時30分から20時、土日祝日含む。インターネット予約、受付時間毎日24時間。アドレス https://reservac-vac.jp/maibara/user/login。 予約サイトを示す QR コードが掲載されています。なお、予約状況に応じて接種日程や使用するワクチンが変わることがありますので、予約時に予約サイトやコールセンターでご確認ください。インターネット予約手順は、接種券に同封のチラシをご確認ください。インターネット予約に不安のある人は、本庁舎、三島支所、または各市民自治センター窓口に接種券をお持ちください。職員が予約の支援をします。持ち物、接種券、本人確認書類、16歳以下の人のみ母子健康手帳、注意事項、肩や腕がすぐ出せる服装でお越しください。当日に体調が悪いときは接種を控えてください。予診票に必要事項をボールペンで記入してください。接種2日前から当日までのキャンセルは、市新型コロナウイルスワクチン接種推進室電話 53-5126 に連絡をお願いします。配慮が必要なときは事前に市に相談してください。12歳以上の初回接種、1、2回目接種を希望される人へ、市新型コロナウイルスワクチン接種推進室電話 53-5126 までお問い合わせください。以上のワクチン接種に関するお問い合わせ、市新型コロナウイルスワクチン接種推進室電話 53-5126、ファックス 53-5138。 特集、空き家は放置すれば負の遺産、活用すれば地域の宝、空き家の活用を考えませんか。制約件数県内1位、米原市の空き家バンクが人気。市内の空き家等は年々増加傾向にあり、高齢者の独居世帯も平成12年と比べて倍増しています。令和3年度の実態調査では、1170戸の空き家等が存在することが判明し、今後も高齢者の独居世帯とともに増加する恐れがあります。そのため市では、空き家を活用した移住定住促進や、地域活性化に取り組んでいます。自治会アンケートの調査結果に基づく平成19年、平成29年、平成30年、令和3年の空き家等戸数の推移を表す棒グラフと、国勢調査結果に基づく平成12年、平成17年、平成22年、平成27年、 令和2年の高齢独居世帯数を示す棒グラフが掲載されています。令和2年の高齢独居世帯数は平成12年のおよそ2倍です。米原空き家対策研究会恋する空き家プロジェクトを示す QR コードが掲載されています。空き家をお持ちの皆さん、空き家バンクへの登録をお願いします。市では平成26年3月から米原空き家対策研究会とともに地域活性化を目的に空き家を活用した空き家バンク事業を行っています。これまでに149世帯が米原市の空き家に移住され、制約実績は滋賀県内でもナンバーワンの実績です。しかし現在移住希望者が約250世帯ほどいるにもかかわらず、空き家バンクに登録されている物件数はわずか70戸程度となっており、紹介できる物件が少なく、移住希望者の人にお待ちいただいている状況です。空き家をお持ちの人はぜひ空き家バンクへの登録をお願いします。登録方法を示す QR コードが掲載されています。空き家バンクの状況、登録物件不足を表す平成29年から令和5年1月の期間の各都市の登録物件数、移住希望者数、制約物件の累計を示す棒グラフが掲載されています。移住して米原暮らしを楽しむ皆さんの声、掲載されている QR コードはかどる米原に多数の事例を掲載中です。東京都から移住された中村さん、大阪府から移住された山城さん、愛知県から移住されたエルゴットさんのカラー写真が掲載されています。米原空き家対策研究会では、空き家バンクの運営や空き家所有者と移住希望者の縁つなぎを行っています。移住後のミスマッチを減らすサポート、移住希望者が空き家に入居される前には、自治会長様との面談を設け、地域とのミスマッチが起こらないよう、地域に寄り添いながら空き家所有者、移住希望者に対して丁寧にサポートをしています。また、令和4年4月からは、米原市空き家再生未来つくり隊の2人も加わり、移住者の立場から移住相談を行うとともに、各地域に訪問し、空き家物件の掘り起こしや地域の活用ニーズの調査などの取り組みも始めました。空き家をお持ちの人や空き家への移住を希望される人はお気軽にご相談ください。空き家所有者で大切な家を手放すことや誰かに貸すことで地域に迷惑をかけてしまうのではないかといった不安をお持ちの人は多く、空き家バンク登録に一歩を踏み出せないことがあります。空き家の活用に向けて、そんな不安を解消するため、市内には空き家が活用できる間に、空き家バンク登録に向けて後押しを行う空き家バンクサポーターが存在します。空き家バンクサポーターは、空き家所有者への助言や情報提供、移住希望者の相談役などを行う空き家対策研究会の助っ人です。米原空き家対策研究会、電話 56-1034、 受付時間平日8時30分から17時、ただし年末年始お盆ゴールデンウィークを除く。所在地米原市長岡1269。空き家バンクサポーター募集中。空き家バンクサポーターがいる自治会で物件登録された場合などは、 自治会に交付金が給付されます。詳しくはシティセールス課へご連絡ください。米原空き家対策研究会の皆さんのカラー写真が1枚掲載されています。空き家の各種支援制度を紹介。家財道具の処分を考えている人へ、空き家家財処分等補助金、空き家バンク登録物件の家財処分等にかかる経費を補助します。上限5万円、補助率3分の1。解体を考えている人へ、空き家等除却支援補助金、旧耐震基準昭和56年5月31日以前に建築の空き家の除却費用を補助します。上限20万円、補助率3分の1。地域活性化のために活用を考えている人へ、空き家地域活性化活用補助金、空き家の地域活性化施設への改修費用を補助します。観光交流施設、高齢者子ども等の居場所づくり施設、自治会等の活動拠点等、テレワークスペース、上限100万円、補助率3分の2。各種補助金は事前申請が必要で、予算がなくなり次第受付終了となります。空き家の管理などでお困りの人へ、空きソル、運営株式会社自治体アド、空き家を0円でも良いので手放したい人や、空き家の管理、家財道具の処分などでお困りの人向けの相談窓口です。空きソルカスタマーサポート、電話 0120-772-135、 QR コードが掲載されています。相続登記でお困りの人へ、エイジテクノロジーズ。不動産の相続登記が2024年4月から義務化されます。掲載されている QR コードを読み取ると、相続登記の方法が詳しく解説されています。詳しくは窓口にご連絡ください。株式会社エイジテクノロジーズ窓口、電話 0120-553-423。解体するか悩んでいる人へ、クラッソーネ。掲載されている QR コードを読み取り、工事内容を入力すると、米原市の解体費用の相場がわかります。また、解体工事全般の相談もサポート窓口で受け付けています。株式会社クラッソーネサポート窓口、電話 0120-479-033。 なお、米原市は株式会社自治体アド、株式会社エイジテクノロジーズ、株式会社クラッソーネと連携協定を締結しています。お問い合わせ、市シティセールス課、電話 53-5140、 ファックス 53-5139。